広報長泉2019年7月1日号ナンバー1342発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりと写経だよりがあります。広報長泉の後引き続きお聞きください。表紙は消防総報大会での放水の場面です。町消防団が寸東支部消防総報大会に出場。ポンプ車総報の部で第4分団が優勝。6月23日日曜日、寸東支部消防総報大会が裾野市のトヨタ自動車東日本東富士工場で開催されました。ポンプ車総報の部で第4分団が優勝。小型ポンプ総報の部で第3分団が準優勝を勝ち取りました。また優秀選手賞に第3分団の指揮者今野雄一さん本塾、第4分団の4番員杉山修さん上長久保が選ばれました。特集、まちづくり×地域住民足す行政、人物こと、もっとちょうどいい町に。たくさんの魅力がある長泉、地域で活動するお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん、みんなこの町が好きだから、この町をもっと好きになってほしいから自分たちで考え行動しています。行政だけではまちづくりはできません。そのような人たちがいるから長泉はいつまでも活気にあふれているんです。町はそのような人たちにもっと活動の幅を広げてもらいたい、応援したいという思いから、平成28年度に長泉町協同による町づくり推進事業補助金制度をはじめ、イベントの活動経費などを支援しています。今回はこの制度を活用し、3年間町のため愛情を注いだ活動を行った団体や、今年度熱い気持ちで活動を進める団体をクローズアップします。地域にあった防災力ネットワーク長泉、会長大川由紀子さん、副会長鈴木和子さん。日本各地で災害が発生する中、町の防災体制がどのようになっているのか、今災害が起こったら地域で対応できるのか、そんな疑問から今回避難所づくりをテーマに掲げ活動を行いました。特に震災後3日から4日間での避難所生活に焦点を当て、女性目線で避難所のトイレ事情について考え、実際に災害用トイレを組み立てながら課題や問題点を見つけました。活動資金の確保、どの団体もそうだと思いますが、活動資金を確保するのが難しいと思います。そんな中、この制度を活用でき大変助かり、団体の活動が活発になりました。新たなつながり、またこの制度を活用し町内の他の団体とのつながりを持つことができ、新しいイベント企画につながりました。町をもっと良くしたいという気持ちを持った団体とつながることで、お互いの刺激にもなります。今後はこのつながりをきっかけに、もっと活動の輪を広げていきたいと思っています。なごみカフェとのコラボイベント、7月30日火曜日午前9時30分から午前11時30分コミュニティ長泉、第1回キッズサマープロジェクト、子どものための防災クイズや 防災ポンチョ作りワークショップなど参加型イベント、読み聞かせで親子に笑顔を、フクロウの読み物や、代表有井美智子さん、丸稲葉優子さん、もともと図書館などで読み聞かせをしていましたが、もっと読み聞かせを通して子どもに笑顔を届けたい、活動の幅を広げたいと思いグループを結成しました。町内の幼稚園や保育園、老人ホームなどを中心に年50回ほど講演をしています。メンバーは仕事や子育てをしながら一人一人が楽しく活動しています。初の自主講演、今回町の制度を活用し初めて自主講演を開催することができました。演出から小道具の制作までをすべて手掛けることは大変でしたが、講演後の達成感はとても大きく、また次もという気持ちにつながりました。大きな夢を掲げて、それは私たちのオリジナルミニシアターを作り、いつでも自分たちが活動できる場所を持つことです。自然とそこに親子が集まり、読み聞かせが体験できる、そういった場所を持つことが今後の活動を続けていく夢です。自主講演を開催、7月30日火曜日午前10時15分から午前11時20分ベルフォーレ、浦島太郎やお化けマンション2など小さな劇とお話を披露、月1回の定期公演、毎月第3土曜日米山文庫子ども図書館で開催中。桃沢の魅力で桃沢に人を、元長久保の明治維新150周年記念事業実行委員会代表石田春夫さん、今年元長久保お長屋に徳川家臣たちが移住し150年を迎えます。現在この地域に住む末裔は4家族のみ、この記念すべき年に元長久保に何か残したい、魅力を発信し人を呼び込みたいという思いから活動を始めました。元長久保から人がいなくなる、日本全体の人口が減少している中、このままでは50年後100年後にこの地域から人がいなくなってしまうかもしれません。100年経っても今の状態を残せるよう、子どもはもちろん大人にもこの地域の魅力を伝え、世代を引き継いで住んでもらいたいです。花桃の木を100本。桃沢にちなんで、花桃の木を地域に植える活動をしています。現在は5本程度しかありませんが、将来的には100本植え、桃の花を見に人が訪れる、また地域の温かい雰囲気から、自転車で元長久保に来れば地域の人がお茶を出してくれる、そんな噂でたくさんの人を呼び込める地域にしていきたいです。6月22日土曜日、明治維新で元長久保に移住した旧幕臣たちをテーマに、樋口武彦さん、国立歴史民俗博物館教授を講師に招き講演会を開催。来年は元長久保を舞台にした歴史の朗読劇を行う予定。町の元気は住民の活気あふれる活動から生まれる。企画財政課長川口正治。町づくりは行政だけが行うのではなく、地域に住む皆さんが主体となって取り組むものです。そのような中、町は環境づくりなどでサポートできないかという思いから、共同による町づくり推進事業補助金制度をスタートしました。町がにぎやかに、この3年間で10団体が制度を活用し、実際ににぎわい創出や子育て支援、防災まちづくりなどの活動が実施され、成果を残しました。またこの制度をきっかけとし、新たな連携や新たな取り組みが図られ、活気あるまちづくりにつながりました。見つかった課題、当初3年間の助成ということでスタートしましたが、 団体が4年目以降も活動を継続していくことへの課題も見つかり、団塊にあったサポート体制を検討する必要があると感じています。まちづくりの主役は、まちづくりには地域の皆さんの力が必要不可欠です。今後もさらに多くの皆さんに自らが主役となり、元気なまちづくりに取り組んでほしいです。みんなで元気に満ちた魅力ある街を作っていきましょう。共同によるまちづくり推進事業補助金制度。町では住民と共同による魅力あるまちづくりを推進するため、皆さんが自主的に行う活動や事業を支援しています。地域の健康づくりを推進したい、伝統や特産物などをもっと広めていきたい方など、この制度を活用してみませんか。まずはお気軽にご相談ください。補助対象団体、5人以上で組織され、その半数以上が町内在住、在勤、または在学の団体。町内に活動拠点を有すること、組織の運営に関する規約などがあること。補助額、補助対象経費の10分の10以内、上限30万円。審査会にて補助額を決定します。補助回数、1団体につき1事業まで、最長3年。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。 参議院議員通常選挙。投票日、7月21日日曜日。公示、7月4日木曜日。投票時間、午前7時から午後8時。参議院議員の任期は6年ですが、議員の半数を3年ごとに改選するため、今回任期満了を迎える議員の選挙を行います。選挙権のある方は、平成13年7月22日以前に生まれた方、平成31年4月3日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方。投票方法、参議院議員通常選挙では、静岡県選出議員選挙、比例代表選出議員選挙が同時に行われます。投票順序は次の通りです。1、静岡県選出議員選挙。投票用紙、クリーム色に候補者氏名を記入。比例代表選出議員選挙。投票用紙、白色に候補者氏名または政党名を記入。入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきは、投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し、入場券を再発行します。投票上の注意、次のような投票をした場合、投票は無効となってしまいます。決められた投票用紙以外の紙で投票した場合、複数の候補者氏名や政党名を書いた場合、候補者氏名や政党名以外のことを書いた場合、候補者氏名や政党名をゴム印などを使い辞書しない場合、身体の不自由な方は、身体の不自由な方が直接投票所で投票するときは、次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申してください。点字投票、各投票所には点字機を用意してあります。代理投票、身体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方には、各投票所の係員が代わりに投票を行います。2人の係員のうち1人が立ち会い、1人が代筆します。当日投票に行けない方は、期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や、旅行などで町外に滞在予定の方など、 やむを得ない事情で投票所へ行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。期日前投票期間、7月5日金曜日から7月20日土曜日、午前8時30分から午後8時。投票場所、役場内期日前投票所、防災センター。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については、不在者投票制度が利用できます。また、身体に重い障害などがある方で、投票所に行くことができない方は、郵便などによる不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。証明書の交付など事前の手続きが必要です。利用を希望される方はお早めにお問い合わせください。選挙公報をご利用ください。選挙公報を7月11日木曜日の新聞朝刊に織り込む予定です。郵送を希望する方はお申し出ください。また、町内公共施設でも配布します。投票所マップ。町内には11箇所の投票所があります。投票所入場券のはがきで確認してください。第1投票所、桃沢幼稚園。第2投票所、下長久保公会堂。第3投票所、町民体育館北中。第4投票所、ウェルピア長泉。第5投票所、米山梅吉記念館。第6投票所、勤労者体育センター。第7投票所、ベルフォーレ文化センター。第8投票所、コミュニティ長泉。第9投票所、さつき園。第10投票所、知徳高校。第11投票所、南幼稚園。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会、行政課内、電話989-5500。第二の人生を楽しく過ごしましょう。シニアクラブに入会しませんか？長泉町は高齢者の笑顔あふれるもっとちょうどいい街を目指しています。シニアクラブをご存知ですか？シニアクラブはお住まいの地域をもとにおおむね60歳以上の方が自主的に活動している団体です。仲間づくりを通して生きがい、健康づくりなど日常生活の質を上げる活動やこれまでの知識や経験を生かして互いを支え合い地域を豊かにする活動も行っています。またシニアクラブは皆さんが年齢を重ねても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けることができるよう支援する仕組みづくり、地域包括ケアシステムに大きな役割を果たしています。地域福祉の担い手はシニアの皆さんです。シニアクラブの主な活動、生きがいづくり、仲間づくり、趣味、文化、芸能などのサークル活動、防犯や交通安全に関する研修会、福祉健康祭りへの参加、研修旅行など、心と体の健康づくり、グラウンドゴルフ大会や輪投げ大会、ウォーキングなど楽しみながら体を動かす活動、生活習慣病、認知症予防講座など、地域づくり、一人暮らしや外出が困難な方への訪問や声かけ活動、UI 訪問、社会奉仕活動、清掃活動、世代間交流など、シニアクラブを立ち上げよう。自分の地域にシニアクラブがない、そんな方はシニアクラブを立ち上げてみませんか？シニアクラブ連合会に加入すれば、町から活動の一部に補助金が交付される場合があります。また、町ではシニアクラブ活動のさらなる充実と会員数増加を目的に、本年度から補助金の額を大幅に見直しました。 まずは体験入会してみましょう。きっと楽しい時間があなたを待っています。シニアクラブへの入会や各地区クラブ、活動内容、会費についての詳細はお問い合わせください。お問い合わせは社会福祉協議会まで。電話988-3920。
情報ステーションプラス第23回長泉ワクワク祭り開催。今年もワクワク祭りの夏がやってきます。ひと夏の思い出作りに家族そろって参加しましょう。時8月3日土曜日午前11時から午後8時30分、好天順延8月4日日曜日。好天順延の場合は町の同ホーム線や町ホームページなどでお知らせします。ところ JR 御殿場線下刈駅前大井町通り。内容、飲食店などの出店、各種イベント、午前11時から午後3時30分、キッズ踊りステージ、午前11時から午後3時、踊りパレード午後5時30分から午後8時、表彰式午後8時から午後8時30分。詳細は広報長泉7月15日号に折り込み予定のパンフレットやワクワク祭りホームページに載っています。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話989-5516。インスタグラムでちょうどいい魅力を発信、ちょうどいいフォトコンテスト。あなたが思う長泉のちょうどいい一番いい写真をハッシュタグちょうどいいが一番いいハッシュタグフォトナガをつけてインスタグラムに投稿してください。シーズンごとに最大3人の入賞者を決定し、長泉ブランド認定品をプレゼントします。募集期限シーズン2、9月30日月曜日、シーズン3、12月31日火曜日、シーズン4、3月31日火曜日。応募方法、注意事項、規約など詳細は町ホームページに載っています。問い合わせ行政課、電話989-5500。ケーブルテレビ長泉広報室一日アナウンサー大募集。ケーブルテレビで放送している町の情報番組長泉広報室に出演する一日アナウンサーを募集します。この機会にアナウンサーの仕事を体験してみませんか。収録日8月5日月曜日午後1時15分から午後5時のうち1時間程度。ところ役場録音室。内容、45秒程度のお知らせを音読し収録。対象、町内在住の小学生から高校生。定員20人。定員を超えた場合は抽選。参加費無料。申し込み期限7月12日金曜日必着。申し込み方法、窓口で直接または E メールで1、住所、2、氏名、振り仮名、3、学校名、4、学年、5、性別、6、電話番号を伝える。放送予定、8月12日休日から23日金曜日、午前7時15分、午後6時15分。問い合わせ、行政課、電話989-5500、E メール、行政アットマーク長泉 .org。 令和2年ふれあいカレンダーに掲載する広告を募集します。毎年配布しているふれあいカレンダーに広告を掲載しませんか。掲載を希望される企業や事業所の皆さん、ぜひお申し込みください。広告掲載料金1枠15,000円、募集枠24枠、各月2枠ずつ。広告サイズ縦5センチ ×横16センチ。申し込み期限7月31日水曜日。申し込み方法、広告掲載申し込み書、広告原稿案、企業団体の概要がわかる案内パンフレットなどを行政課に提出、郵送課。掲載できないもの、 町の公共性、中立性、品位を損なう恐れのあるもの、法令などに違反するもの、公序良俗に反するものなど。詳細は町広告掲載要項、町広告掲載基準に載っています。要項などは行政課で配布するほか、町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 子育てマイスター講習会、参加者を募集します。育児の不安を解消し、知識を習得するための講習会を開催します。なお、この講習会はファミリーサポートセンター任せて会員に登録するための講習会にもなります。第1回、日時8月2日金曜日午前9時30分から午後11時30分。内容、子どもの救護法。講師、富士山南東消防本部消防士。次からは会、日時、内容、講師の順にお伝えします。第2回、9月7日土曜日午後1時15分から午後3時30分。触れ合い遊び、おもちゃコンサルタントマスター多々来美智子さん。第3回、10月18日金曜日午後2時から午後4時。乳幼児の病気と安全事故、西村委員小児科医淵上幸子医師。第4回、11月7日木曜日午後1時30分から午後4時、保育の心、現在の子育て事情について、桃沢幼稚園園長。共通事項、ところ、パル長泉。対象、町内在住在勤の方。子育て中の保護者。子育てや託児に興味のある方。任せて会員に登録を希望する方。定員、各回20人、先着順。受講料無料。申し込み期限8月3日土曜日。第1回のみ7月12日金曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、パル長泉、電話 988-1086。 門松俊樹初の長泉公演、秋の旅情サスペンス、お前と俺、ボリューム3。時、10月20日日曜日、ところ、ベルホーレ。会場、午後5時。開演、午後5時30分。料金、全席指定7800円。3歳未満の膝上鑑賞は無料です。チケット販売、ベルホーレ友の会、会員選考販売開始、発売日、7月13日土曜日。電話予約は午後1時から。一般販売開始、7月20日土曜日。電話予約はベルホーレのみ、午後1時から。問い合わせ、ベルホーレ、電話 989-0001。 プレミアム付き商品券事業が始まります。消費税、地方消費税率の引き上げによる子育て世帯や住民税非課税の方への影響を緩和し、地域での消費を促すことを目的に、プレミアム付き商品券を販売します。プレミアム付き商品券とは、1冊が500円券の10枚つづり5000円分となっており、4000円で購入することができます。商品券は対象者1人につき5冊2万5000円分まで購入可能で、購入した商品券は町内のプレミアム付き商品券取扱店舗で使用することができます。お釣りは出ません。購入対象者1、平成31年度分の町民税が課税されていない方、住民税課税者の配偶者、扶養親族、生活保護受給者などは除きます。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子どもの世帯主、対象者には郵送でお知らせします。問い合わせ、プレミアム付き商品券事業窓口、企画財政課内、電話 989-5502。 取扱事業者を募集します。販売期間10月1日火曜日から令和2年2月14日金曜日、有効期限令和2年2月28日金曜日、換金期間10月15日火曜日から令和2年3月31日火曜日、対象町内に事業所がある事業者、金融機関を除く。登録料無料、事務手数料、商工会員換金額 ×1%、 非会員換金額 ×3%、 申し込み期限8月30日金曜日、申請書は商工会で配布するほか、商工会ホームページからもダウンロードできます。登録事業者説明会を開催します。時9月3日火曜日、1午前10時、2午後2時、3午後7時、ところベルホーレ、問い合わせ商工会、電話986-0685。平成30年度情報公開制度個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、町の保有する情報を公開しています。平成30年度における制度の運用状況は次の通りです。内容、公文書開示などの状況、開示請求件数4件、請求取り下げ0件、処理の状況、全部開示3件、部分開示1件、不開示0件、文書不存在0件。内容、自己情報開示などの状況、開示請求件数29件、請求取り下げ0件、処理の状況、全部開示24件、部分開示2件、不開示0件、文書不存在3件。情報公開制度、町の保有する情報を公開することにより、町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的としています。個人情報保護制度、町が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利、利益の保護を目的としています。個人情報取扱事務の届出件数、町で平成30年度末に取り扱っていた個人情報に関する事務の件数は663件でした。開示を請求したい方は、公文書または自己情報の開示などを請求したい方はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話989-5500。エコ経営を始めませんか。エコアクション21認証取得に補助金を交付します。エコアクション21とは、事業者が経営の中で環境保全に関する取り組みを進めるための環境経営システムで、環境省が認めた第三者機関が認証し登録します。取得のメリット、認証を取得することで光熱水費などのコストが削減できるほか、金融機関で低利融資制度が利用できます。町ではエコアクション21を認証取得する事業者に対し、認証登録料を補助します。対象町内の事業所でエコアクション21の認証を取得する事業者、町税の未納がないことが条件です。補助額、エコアクション21の認証登録料1000円未満切り捨て、補助は1事業者1回に限ります。認証取得支援説明会を開催します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。国民健康保険税のお知らせです。国民健康保険国保税の納税額は、税務署や役場などで行った前年中の所得の申告額などをもとに算出されていますが、所得に応じた軽減制度などがあります。なお、今年度の具体的な税額は7月中旬に個別に郵送でお知らせします。国保税の軽減割合、前年中の世帯の所得金額が基準以下の場合、均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。 平成30年中の所得がなかった方が軽減を受けるには住民税の申告が必要になります。必ず申告してください。今年度変更になった軽減制度の内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ税務課電話 989-5506。 高額な医療負担が見込まれる方へ限度額適用認定証などを申請してください。国民健康保険国保または後期高齢者医療制度に加入している方が高額な医療費を支払わなければならない場合、限度額適用認定証などを提示することで保険診療分の支払いが自己負担限度額までの金額となります。住民税非課税世帯の方は入院時の食事負担額も標準負担額までの金額となります。対象となる方で高額な医療費負担が見込まれる方は事前に申請してください。申請方法、申請場所、福祉保険課、持ち物、保険証、認め印、マイナンバーの分かるもの、国保税の滞納がない方に限ります。代理人による申請を希望する場合など詳細はお問い合わせください。問い合わせ福祉保険課電話 989-5513。 令和元年度後期高齢者医療制度の保険料均等割額の軽減措置が改定されました。所得の低い方に対する均等割額の軽減、令和元年度の軽減内容が変更されました。被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減、見直しの対象、いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者から後期高齢者医療に加入した方、見直し内容、均等割の軽減割合が加入後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なし、平成29年度から段階的に見直しが行われ、今年度から本来の内容となります。所得割額は今まで通りかかりません。今回の改定は期間を定めず、特例的に実施されてきた軽減措置について、世代間の公平を図るため、国により見直しが行われたことによるものです。令和元年度の変更された軽減内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ税務課電話 989-5506。
情報ステーションお知らせ。長泉町国民健康保険24時間電話相談をご利用ください。長泉町国民健康保険では24時間年中無休で電話による健康医療相談を行っています。携帯電話からも利用できます。ぜひご利用ください。電話相談、電話 0120-713-286。 利用料、相談料は無料です。相談内容、健康、医療、介護、メンタルヘルスなど全般についての相談、夜間休日の医療機関の案内、相談には保健師や医師などの専門のスタッフが対応します。相談内容など個人情報は保護されます。問い合わせ福祉保健課電話 989-5513。 夏の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守りましょう。実施期間7月11日木曜日から7月20日土曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。重点目標、子どもと高齢者の交通事故防止、自転車と二輪車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶、安全確認、止まる、見る、待つの徹底。問い合わせ地域防災課電話 989-5505。 介護保険制度説明会を開催します。
65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に制度を知っていただくため、65歳になる方を対象に2ヶ月に1回説明会を開催しています。時7月30日火曜日午前9時30分ところウェルピア長泉。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。対象、昭和29年8月2日から昭和29年10月1日生まれの方。対象以外の方でも参加できます。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5511。検定期間満了の水道メーターを交換します。無料。計量法に基づき8年ごとに検定期間が満了する水道メーターを交換しています。7月の交換地区です。対象地区、元長久保、上長久保、下長久保、八戸、池田、南一色、滑。対象となるメーターを使っている世帯にはがきを送付します。交換期間、7月11日木曜日から7月31日水曜日。所要時間5分から10分程度。町内の指定給水工事店組合員が直接伺い交換します。組合員は青地に長泉町水道組合とプリントされたベストを着用しています。問い合わせ、上下水道課、電話989-5524。下水道排水設備工事責任技術者試験を行います。試験日10月16日水曜日。試験会場、静岡商工会議所静岡事務所会館、静岡市葵区黒金町 20-8。 受験資格、20歳以上で学歴に応じた実務経験を有する方。受験料4000円。申し込み期間、7月16日火曜日から7月31日水曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、上下水道課、電話989-5524。農薬危害防止運動を実施しています。6月から8月は農薬の使用が増える時期です。農薬のラベルをよく確認し適正に使用することにより、安全安心な農産物の生産、農薬使用者及び周辺住民の安全、そして周辺環境の保全を確保しましょう。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。青年貢献制度講演会を開催します。青年貢献制度についての講演や専門職によるシンポジウムなどを行います。時、8月1日木曜日午後1時30分から午後4時。ところ、サンウェル沼津、沼津市日の出町 1-15。 講師、静岡家庭裁判所沼津支部校舎、青年貢献センターリーガルサポート静岡支部、市民貢献人ほか。定員80人程度。直接会場へお越しください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。沼津市社会福祉協議会、電話922-1500。長泉町ワンストップ経営相談窓口をご利用ください。中小企業者や小規模事業者の資金繰りや創業支援、事業承継などの相談に対して解決までの道筋をワンストップで提示する総合的な相談窓口を開設しています。ぜひご利用ください。相談日、毎月第2、第4金曜日。予約が必要です。ところ、総合相談センター。相談料無料。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、商工会、電話986-0685。沼津税務署での面接相談は事前に予約をお願いします。資料を持参しての相談や申告書の作成などの相談を希望する方は事前の予約にご協力ください。予約電話番号、 電話 922-1560 自動音声案内2を選択してください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ沼津税務署、電話922-1560。ひとり親家庭のための出張相談会を開催します。生活、就業、法律の相談会を開催します。職業紹介や給食登録、弁護士による養育などの相談や生活相談ができます。時8月16日金曜日午前9時30分から午後4時、ところ清水町役場、清水町道には210-1、参加費無料。詳細はお問い合わせください。問い合わせ母子家庭等就業自立支援センター、電話054-254-1191。池田ひいらぎ線の夜間全面通行止めを実施します。池田ひいらぎ線の黄瀬川の橋梁工事に伴う夜間全面通行止めの規制期間が変更になりました。工事期間中は迂回にご協力をお願いします。規制日8月下旬ごろまでのうち20日間の予定です。午後9時から翌朝午前6時までです。問い合わせ沼津土木事務所、電話920-2222。募集です。長泉町チャレンジショップ利用者を募集します。下尖駅周辺のにぎわい創出や新規事業者の企業支援のため、空き店舗を活用した企業体験事業チャレンジショップを実施します。募集2室、店舗概要下尖1129-15、面積約16平方メートル、トイレ洗面台が別です。構造は木造。対象事業雑貨や飲食物等の販売など商工観光事業、または地域を活性化させる事業。その場で調理が必要となる飲食物の提供はできません。利用負担金1日単位1000円、1週間単位5000円、1ヶ月単位15000円。募集期限令和2年3月31日火曜日。申し込み方法、申請書を産業振興課に提出してください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。ここでテープを裏返してください。